ヒデのリトルラジオ第541回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第541回収録をしております本日3月の25日日曜日、時刻9時半を少し回ったあたりから始めております。3月も早いものであと1週間ということになっております。各地から桜の便りなども聞かれてますけれども、皆様のお住まいのところはいかがでしょうか。今週もお会いいたしますのは私ヒデと
ケンミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週ね、各地から桜開花というような便りというかニュースが聞こえてましたけれども、
はい、
本日岐阜市内、あちこち、まあ、桜の名所というか桜のポイントいくつか仕事がてら回ってみてはいたんですけども、もうちらほらというのもちょっとおこがましいぐらいの感じで、本当にほころんだという感じですかね。
境川の堤防沿い五分咲きぐらいでしたけど、
あ本当に
そこの通り思いっきり咲いてましたよ。
あ本当、
はい、
まあ、場所によってとかね、まあ、距離によってともあるんですけど、まあ、2部から3部って感じですかね、全体的な印象としては。
そう、
はい、まあ、当然日当たりですとか、まあ、もろもろね加減があって、場所によっては狂い咲きしてるようなね桜もあったりもするんですけども、一度桜がほころんだという話があった後に一気に寒くなった日がありまして、東京では雪というのがね、
あ先週の水曜日ぐらいでしたっけ、
はい、はい、この時期にして、まあ、珍しく割と北関東の方では平野部でもね積もったりとか、伊豆とかなんかあっちの方も、伊豆でしたっけ、
は
あね、あっちの方も
なんか箱根じゃない、
あ箱根か、
うん、
箱根も10センチ、
そうそう、横浜の水沢日発競技場が雪積もったとかね、
はいはいはい、
あ相模原の試合雪でなくなったりとか、
そうですよね、
なかなかないよね、
J3 のね、試合が雪でこの時期にしてみればね、
3月の中旬のね太平洋側なの、ね、
これが例えば秋田とかね青森とかならね、
松本とかね、うん、まあ差もありなみたいな、甲府だったらしょうがないよねみたいになるけど、はい、新潟もしょうがないよねってなるけど、相模原は中止なのみたいな、ちょっと不思議な感じでしたけど、はい、
それが3月の21日ちょうど祝日だったと記憶してます、私の誕生日だったので、
あそう、サッカーの試合がなくなるから、はい、そうよそうよ、
はい、先週もちらっとお話しましたけども、まあ、私40運歳になりまして、21日をもちまして、
はい、あよかったですね、
各地各方面から、ツイッターやらいろんな、ね、ものを使っておめでとうとか祝福のメールいただきまして、まあ、お名前は出しませんけども、いただいて皆様改めましてありがとうございました、はい、嬉しいですねやっぱりね、まあ、いくつになったって、まあ、そういうのが気にかけてもらってるんだというそのお気持ちが一番で何よりでございます。はい、こういうことされてるとこっちもしなきゃいけないと思ってるんですけども、ついつい忘れてしまうんですが、
特にクースカナーバさんが昨日お誕生日だったみたいですよ。
そうですね、
はい、フェイスブックでお知らせしてくれたので、はい、あれね面白いって、お誕生日ですってお知らせてくれると、直接その方のタイムラインに投稿できるの、
うんうん、
へーとか思う、
はい、
うん、
私はフェイスブックは退会しておりますので、
はい、
その機能が使えないのでなかなか、タイムリーにご反応できませんけれども、はい、まあね、誕生日ということで、はい、
何ですか、
何でしょう、まあ、あと今年の桜もあと何回見れるやらみたいな、そういう年代に差し掛かりつつあるなっていう感じです
ね。まあ、だからさ、米農家さんがさ、俺は人生であと米を何回作れるのかっていうのと同じで、私たちも人生の半分はとっくに終わってるので、あと何回桜の花がやってくるシーズンを巡れるのかねっていうところにも来ましたよね。
はい。
はい、
まあ、そんな、名残雪のあった先週ではあるんですけれども、打って変わって今週は逆に夏日になるという、
あそう
25度を超えるんではないかというのが26日、あごめんなさい29日 の、木曜日あたり、この辺が、関東なども中心に春を飛び越えて今年初の夏日もというような、そんな予想も出ております。今日あたりもね、最高気温20度を超えておりまして、岐阜市内よりポカポカ陽気だったりもするんですけども、なかなか本当にもうその春とか秋というね、この中間の部分がなかなかない感じが、
亜熱帯ですって日本は冬に、はい、
ありますけれども、来週にかけて桜、見どころ、あのね、満開を迎えるところも多いと思います。
20度とか超えたら桜バテへん？
うん、あのね、冬が寒いと咲くのが短いみたいなことも言われたりもするんですけど、
でさ、花咲いても20度とかなったらさ、花が焼けそうだよね、日光でね。
はい、
大丈夫かしたら桜ちゃん、ね、はい、
お花見ですとか、桜散策など出かけられる方いらっしゃるかと思いますけれどもね、あの夜はやっぱり急に冷えたりしますしね。
当たり前じゃないですか、まだ3月ですよ。
花冷えなんていう言葉もありますし、当
然じゃないですか。
まあ、夜桜見物でね、あの宴会するのもいいんですけども、まあ、そのあたり暖かい格好して、出かけていただければと思いますし、以前からお話ししておりますけども、あの桜見学というかね、あのお花見にはあのショッパー持って、近所のスーパーであの揚げ物ですとか、
はい、
サラダですとか買って、手作りサンドイッチというのがとても手軽でいいですよっていう話を何回でもしてますけども、
もう最近のね、東京のお花見ではもうビールもピザも全部西郷隆盛じゃ、西郷さんの像の前までっていうと持ってきてくれるんだって。だからみんなデリバリーなんだって、うん、そんないちいち持ってかないって。
いや、まあね、もちろんそういうのもいいんでしょうけれども、逆にほらお金を使わないやり方というのもありますね。
じゃあ家で作っていけばいいやって、
まあ、もちろんそれもありますしね、はい、この花見という文化は割と日本独自の文化でして、今言いました東京などではかなりね、あの観光客というか外人の方に好評というか、
ほう、
あのとても好意的に受け取られてて、
まあでもさ、地べたにゴザ引いてさ、飲食してるのを見て外国の方はどう思うのかなってちょっと思いますけど、う
ん、でね、これもね、ゴザって言い方をするとヤボなんで、鼻むしろって言い方をしたりするらしいですよ。
なんですか、鼻むしろって。ただのビニールシートじゃん、青い、
ね、鼻むしろを引いてっていう、やっぱ日本語ってのは
ゴザゴザ、
ね、美しい言葉がちゃんとあるんですよ。
鼻むしろってさ、ただのむしろでしょ。
いやいや、花見をするためのむしろ、鼻むしろというのがね、
別にさ、むしろに花が描いてあるわけないんでしょ。
いやいや、そういうのがないんですが、
ビニールシートだよ、はい、みんな青い、うん、
人気のスポットなどでは随分と混み合うようですし、まあ、当然お酒が入る席ですからね、ハメを外す人、あの自分たちじゃなくてもね、周りがそういう人間いたりするのでね、まあ、それで嫌な思いをすることもあったりもしますけどもね、まあ、そのあたりは本当に、各自おのおのが節度を持って、はい、お花見楽しんでいただければと。逆に言うと来週1週間で先ほど言ったようにもう多分散ってしまうんじゃないかという ね、
そんなに天気が良ければね、
一雨でも来ると、ね、本当に一気に咲いて一気に、まあそれが桜の醍醐味といえば桜の醍醐味なんでしょうけれども、そんな一週間になりそうですので、はい、どうぞ短い桜、どうぞ楽しんでいただければということですね。
はい。
はい。さあ、そんな、あと3月も残り1週間、今年も4分の1が過ぎようとしているという、
はい、
もうこの足早な感じはどうなんでしょうというね、今週1週間ではあるんですが、またいつも通り先週をちょっと振り返って、いろいろと気になることでお話をしていくと、明美さん何か先週のニュースというか、まあ、ここ最近のトピックなどで気になることなどありましたら。
ああ、昨日なんですね、
はい、
ツイッターを私見てたらですね、うん、空港の行き先案内の写真を見て、
はい、
伊予島っていう行き先がすごい珍しいな、これチャーターなのかななんていう映像を見かけたんですよ、
うん、
ああ、伊予島って戦争の時に大変だった伊予島なんだよね、うん、と思って、あ、普段飛行機出てないんだ、チャーターなんだとかって思ってたら、うん、昨日その伊予島への巡礼があったんですね、
はい、
私なんてタイムリーなツイッターでこんな情報を拾ってつながってるんだろうと思ったんだけど、うん、知ってました？そういう巡礼とかしてるっていうのが。
まあ、あの硫黄島という島自体はもう今そういう時じゃない限りは入れない島になってるってい
う。え、そうなの？普段は何、人間住んでないの？
住んでないですよ。
あ、そう、はい、あ、だからやっぱりそのよく飛行機利用する人でも硫黄島が行き先なんてすごい珍しいからチャーターかなっていう発想になるんだ。
うん、
なるほど。
で、硫黄島自体に直接乗り込めるのかな、そういうチャーターな感じでした。
うん、行き先硫黄島になってて、まあ、ちゃんとみんな飛行機で乗り込んでた。
だからかなり短い滑走路があるのかもしれませんよね。まあそういうことであればね。まあどちらにしましても、あの現在、まあ、いわゆる無人島というか。
え、でもさ、ツアーあるよ。小笠原、硫黄島、
三島、クルーズ、目黒島って、うん、あの硫黄島で在住してる方いらっしゃらないと思いますよ。
え、そうなの？うん、あの日本とアメリカの大激戦の最後の砦でしょ？
あのクリント・イーストウッドのあの作品、二作品を見る限りでは。
あ、でね、日本とアメリカの人も巡礼に行かれるんだって。
あ、もちろんね、あの、うん、そこでは大変激しいそういった戦火のね最前線でしたから。
そうなんです、うん、で、昨日のニュースだと思うんだけど、ググっても出てこないからちゃんとこれ以上のことははっきり言えないんですけど、まあ、ただ単に私はそんなツイッター眺めてただけでそんな一日の重大ニュースがつながるっていうこの SNS の力にですね、ちょっと感動したわけなんですよ。う
ん、はい、失礼しました。まあ感動したわけですね、明美さんは。
あ、そうそう、今ねツイッターでググったらですね、やっぱり、はい、あの異例を除けば一般人の立ち入りが禁止されているので定期路線はなく、うん、やっぱチャーターなんだって。うん、で、日米合同追悼慰霊祭の参列者を乗せたチャーター機が硫黄島へ向けて離陸したと。
はい、
そういうことらしいです。
なるほど。
だから戦後72年、
はい、
経ってもまだ皆さん慰霊をされてるわけなんですよ、
うん、
という現実は忘れたらいかんですね。
はい、
はい、
3月に入りまして、何やら相変わらず国会は騒がしい感じが続いておりますけれども、まあね、どこのチャンネルひねってもそればかりでうんざりしてるという方も多いかもしれませんし、見方が変わればこうも、ね、考え方も違うんだなというのの最たる例を見てる感じがして、あくまでも外野目線で見てると、おお、そう、もうこの右と左の見方ってのは面白いねって感じで、ややそんな感じで見てますけどもね。
え、森友？
まあその手の話に関しては、まあ、
うんざりですな、メディアってやつはね、
はい、
本当にもうメディア全部ぶっ潰してほしいんですけど
まあこの話はさらっといきましょうかね。
ええ、
はい。それとちょっと広いというか大きな話をすると、トランプさんというかアメリカ政府というか、まあトランプさんなんですけども、
はい、
こちらの方がかなりちょっとね、またおかしいというか、大胆な政策に打って出てる感じが。
まあ結局中間選挙に向けての支持率アップするがためにいろいろ手を変え品を変えやってるんでしょ。
うん、まあもう本当その通りなんですけども、うん、あのそれにしても、まあトランプさんが大統領になった時点で、あの本当に民意の反映の仕方っていうのがあまりにもダイレクトじゃないですか。
オバマさんが左だったからね。
で、なおかつその反映のさせ方自体がトランプさんの政策もものすごく分かりやすいっちゃ分かりやすいじゃないですか。
だから大統領制っていうのはああいうもんなんでしょ、
ね、
結局のところ、
うん、で、その側近があれだけコロコロ変わっていくとか、結局トランプさんができることは全部やるみたいなまあでもある意味、まあ、正しいっていうかすごいなというふうにしか言いようがない感じはするんですけども。
まあ、でもさ、オバマさんが関税とかかけてね、貿易戦争になるって言ってるけど、鉄鋼にかけるぐらいだったら iPhone とかのそういう機械をもう輸入しないようにすればいいわけじゃない？
うん、
もうそこが一番大きいと思うんだけど、でもなんかさ、iPhone ってなんか今度何？インドで作るの？
そうみたいですね。SE はね、SE2 と言われる、ねね。
そういうのを見ると、じゃあ、あの、トランプさんの関税バリバリ戦争、いいんじゃないとかって思うんじゃない？もう生産拠点インドとかに移すんだったら、まあ、 ね、その辺の
iPhone だけでその
じゃそうなんだけど、そうなんだけど、その鉄鋼云々とかいうよりもやっぱりその辺の売り上げだって高いわけじゃない？
いや、そうなのは知れてると思いますよ。
知れてるかな。でも
そ
れ
になおかつアップルですから、もともとは
アップルだけど製品は輸入じゃん。
でも売れてればアップルが儲かるわけじゃないですか。
でもその輸入本体は輸入してるわけだから、アップルが儲かれてたって。
それはだからアップルに関しては特に問題ないです、そこは。
なんで？
だってそれを中国が売ってればあれですけど、
輸入は輸入じゃん。
まあ、なんて言うんだろう、加工貿易というものになるので、それは
加工貿易ですよ、うん、だって工賃と部品代払うんやから、貿易は貿易
だから。それが、まあ、ここで
まあいいんですけど、まあトランプさんやりたいだけやればいいと思うし、別にもう日本もいつまでもアメリカの顔色を伺わなくだっていいじゃんって。 TPP11 ですよ、 TPP11、 アメリカなしの。それでバンバンみんなでいい思いしましょうよ。って言ったって、この中で人口一番多いのは多分日本ぐらい。カナダってそんなに多いかな。
まあ、この政策が今後どのような影響が与えられるのか、まあ、今一番、ね、動きとして次の手を打つのは中国ということになるわけですから、
なんか、まあ、アメリカの国債売っ払えばいいんじゃない、中国は。簡単だよ。
いや、だからそういうな簡単なことじゃなくて、まあ、なんて言うんだろう、外交というのはカードゲームみたいなところがあってね、相手が切ったカードに対して次のカードを切って、でそのカードに対して、まあ、今度は落としどころを決めていくっていう。
でも現実問題さ、アメリカの国債一番たくさん買ってるの中国なわけでしょ、
うん、だからそれを切り札に使ってしまったら終わってしまうわけじゃないですか。
でも終わらせたらドンパチできるからいいんじゃないの。
まあそれがしたいならいいんでしょうけれども、
だって軍需産業儲かるじゃん、アメリカのトランプさん支持の。
いやいや
って思うんですけどね。そんなやられたら困りますけど。
まあ、外交というところに結びついている大きな問題であるんですけれども、なかなかその内需とか内向きの、姿勢ばかりが目立つというのがこのトランプ政権の、ダイレクトなその政策だなというふうに見ておりますけどね。
でもトランプさんはその票の支持のためにそうやってやってるかもしれないけれども、実際にアメリカで暮らしてる人たちにしてみたら、やっぱりある程度割安なもの輸入品とかを買ってる層の人たちはちょっと困らないっていうのはないですかね、
うん
うん、だから誰のための政策っていう、そこをはっきりさせないと。
この問題、今週から来月にかけて、まだまだ尾を引きそうな、まあ、それこそ国際的な大きな、話になりかなと。もちろん、ね、横目で日本もそれには今ちょうどそれこそアルミやなんやっていうところで巻き込まれてるわけですからね。
そうだね、
はい、
韓国は適用しないのに日本だけ適用されるのはちょっと腹入らんのですけど、ということ？
それだけアメリカに対する貿易赤字が大きな国だという。
韓国売ってないの？サムスンとかいろいろが。
それほど、国単位としては大きな金額にはなってない。まあもちろん少なくはないんですけども。
車が売れないからか。
うん、
でもさ、
ところなんだと思います
けど。日本車なんてもう北米とかメキシコとかで作ってる分が多いわけでしょ、うん、そんなに多いんかね、貿易赤字。っていうかそもそもアメリカから買うもんないし、みたいな。私たちの一般消費者レベルでは、
うん、まあ、
そういうところなんじゃない？
よくね、そういう言い方になりますよね。
結局それでさ、ね、オスプレイとかね、そういう高いものを買わさせられてね、それで帳尻合わせるしかないもんね。だって本当に買いたいもんないもんね、一般庶民がアメリカ製品ってね。
うん、まあないことはないんでしょうけれども、
まあ、限りなく低い。
なかなかその一般的なそれこそ製品というところでアメリカ製品というふうな、ね、ものに行くと、なかなか何買っていいやらというところにはなるかもしれない、
ね、そうよね。いくらアメリカの牛肉安いからって言ったって、牛肉の単価と、ね、コンピューターとか車とかの単価に比べたら全然違うものね、うん、結局そういうところよね。
まあね、
うん、別にアメリカが日本人が欲しがるようなものを作ればいいのに、作りもしないでさ、わーわー騒ぐのってずるいよね。以上、トランプ大統領に届け、今のことは。
本日も、ライブで YouTube で見てもらってます。シスタードさん、コアイさん、そしてジャクソムさん、聞いてもらってます。
はい、こんばんは。
はい、よろしくお願いいたします。では、最近ちょっと長くなる傾向が続いてますので、まずはメールをご紹介して、はい、その後、時間があったらまた少しお話し続けたいと思いますので、今週も、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではメールご紹介していきましょう。トップバッターはこちらの方、ホイホイさんのメールいただきました。 アメリカのトイザラスが破綻というタイトルで、前回の投稿をお休みしたホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
10年近くの間で初めてのことでしょう。体調を崩したなどということではありません。いかねばならないことが発生し、時間が取れなかったのです。放送ギリギリの投稿は考えないといけません。いえいえ、休んでないですしね。
いや、
ちゃんとい
ただいてますからね。
ネタ振っていただいてますからね、はい、あ、もう十分でございますが、はい、早速ホイホイネタです。アメリカのトイザラスですが、3月15日、735ある全店舗を閉鎖し、事業を清算するということを、破産裁判所というところに届け出ました。インターネット通販の台頭で消費者の店頭離れが進む中、経営再建は困難と判断したのです。70年の歴史を持つ世界最大のおもちゃチェーンがです。最高責任者は、最高経営責任者はアメリカでの事業を継続するため金融支援がもはや得られないと説明しています。カナダやアジアなど一部の海外事業は売却を目指す一方、アメリカ国内の、業績上位の最大200店舗をカナダ事業と統合し存続させるかどうかは協議しているということです。日本版のトイザラスは販売は継続しています。ちょっと話題変わるんで先にこの件行きましょうか。はい、これも今週大きなニュースとして伝えられましたけども、はい、まあ日本でもね、数店舗というか結構な店舗数やってます。まあ資本は多分別なので、日本
まあ日本法人は別でしょう。
普通に営業はまだ続いてるんだと思いますけども、
まあ時代の流れですよね。
うん、
まあアマゾンさんのおかげで店頭でおもちゃなんて売れなくなるでしょみたいな、いくら広大なアメリカだからこそ、別におもちゃどこで買っても同じものだったらアマゾンでいいよねってなるよね、うん、しょうがないよね。
つまり実店舗の必要性ということがすごく如実に出た、不必要性とか、う
ん、実店舗はだってショールームでしょ、
ね、
でおもちゃなんて別にさ、まあ、ショールームじゃなくてもいいか、なくてもまあいいかっていうところもあるんじゃないの、
うん、なおかつ、まあ、トイザラス、皆さんもご存知の通り、まあ、おもちゃ屋さんというイメージですし、はい、まあ、そのおもちゃといっても、まあ、日本のトイザラスを見る限りではちょっと悪の強いというか、
まあ、あんまり日本人好みではないのは確かだと思いますけど、うん、アメリカ人の好みかどうかは知りませんが、ね、やっぱりさ、その流通とか小売りの形態が変わっちゃったことが一番の要因でしょ、うん、アメリカなんて人口増えてるんだし、子供も多分そこそこおるだろうけれども、そのおもちゃの購入する市場っていうマーケットは存在するんだけれども、買う場所が変わってしまった、うん、ということでしょう、
はい、
でその分アマゾンがどれらい儲け取れないからしょうがないよね、うん、
一部報道ではこの、アメリカの店舗アマゾンが買うんではないかと
は
いうような、そんなニュースも流れてましたけれども、
ちょっと悔しいね、
うん、
その、まあ、消費者としてはトイザラスの店舗がなくなって困る人もやっぱり若干はいらっしゃると思うので、うん、あればいいと思うんだけど、でもその経営者側から見たら最大のライバルアマゾンに自分の店舗を買われるのかっていうのは、これはまたこれで屈辱というか、でもアメリカ人ってそういう感情あるんかな。
まあね、
まあ、あちらはドライだから。
ここまで来てしまって、まあ、そのいわゆる破産というところに行ってるわけですから、うん、赤字が、ね、解消できるんであれば、まあ、それも良しとする。
まあ、経営権手放したって身軽になれるんだったらと思うかな。うん、
ね。
まあ、でも悔しいよね、実際。仮にさ、日本のダイエーとかが、なんかね、破綻した時に、じゃあアマゾンが買いますみたいな感じでしょ？
うん、まあ、
でも。業種は若干違うけど。
ね、それが結局行った、ね、まあ、今ちょうどダイエーの例出たんですけど、うん、今ダイエーでも同じことが行われたわけじゃないですか、
うん、
イオンリテールが買ったんですよね、ってことになるわけじゃないですか。
でもその当時のイオンは別にネットでやってるわけじゃなくて、実店舗がありつつ別にダイエーを吸収したわけだから、今回とはまた若干、
うん、
本当にアマゾンがあのトイザラスを購入したらやっぱちょっとインパクトは違うよね、うん、あ、やっぱり店舗なんて今時いらねえみたいな。
はい、まあ、よく経済の話ではアメリカで起こったことは必ず日本で起こるっていうのが、まあ、定説というか今までの、ね、流れではあるんで、これがアメリカだけの話じゃなく、当然今後日本国内というか、まあ、世界的にこういった事例がいくつも出てくるんじゃないかというの
も、この間ね、ドラッグストアの台頭っていうレポートを読んだんだけど、うん、結局さ、 大店法 が解禁になって地方にバンバンバンバンイオンモールができたじゃない、
はい、
それでさ地方の小さな個人商店はみんな潰れてったじゃない、うん、でイオン一人勝ちでもてはやされてガンガンガンガンもう日本全国同じような街になってったけれども結局そのイオンも平日はガラガラなわけでしょ、うん、で土日に入るだけじゃないそうすると、まあ、ある程度時間に余裕のある人たちでもわざわざ普段の食料品とかなんてそんなバカでかい駐車場でそんな遠いイオンまで行かなくてもいいやってことでやっぱりねドラッグストアの食品売り上げっていうのがもうすごい伸びてるんだって、うん、でドラッグストア業界の売り上げはもう以前もうすでに百貨店と並んでるぐらいの市場規模 で、うん、でさらにそのドラッグストアでも食品比率が 20% ぐらいあるところが伸びまくってるんやと、うん、でそういうところはもうそんなわざわざイオンまで買いに行くのめんどくさいけど、まあ、そんなにブランドとかこだわらなければ大概のものはあるわっていうドラッグストアの品揃えじゃない、うん、で本当に大概のものあるやん
まあね、日
常あの肉と野菜以外は、
まあ、それすらも置いてるところありますから、ね、
あるけど基本的に生肉と生野菜以外は、まあ、冷凍とかはあるけれども、うん、そんなにさここのブランドじゃなきゃ嫌だって言わなければ、まあ、大概のものあるよね、
はい、
だからねすっごい伸びてるんだって、うん、だから大型地方の小売店を潰して大型イオンとかの大型ショッピングセンターとかスーパーができたんだけれどもその人たちはすでにコンビニが台頭してコンビニと戦ってスーパーはもうコンビニの系列とかもあるけれども結局パイを食い合った、うん、そこにさらに100均の食料品が入ってきてさらに今はドラッグストアの食料品売り上げが伸びがすごいっていうことでもうだからイオンが平日閑古鳥に鳴くのも当たり前だよねみたいな、うん、っていうねもうやっぱりさみんな使えるお金は決まってるからどこが取るかだけじゃない、うん、もうだからねドラッグストアの食料品売り場の食料品の売上比率が高いとこほど成長してるってはーと思って見てた
今週ちょうどね平日の昼間というか、まあ、昼過ぎにですね、はい会社の、プリンターのインクが必要だったんで、はいはいうんまあ、そういった大型店舗の、中に併設してる
そんなプリンター使ってるの業務用じゃなくて、
まあ、いろんなプリンター使ってますから
あそういうことね、
はい、
家庭用みたいなやつも使ってる
もちろんですあで、まあ、それのインク買いがてら、まあ、中にある上司でねプリンター買ってで、まあ、別になんともなくそのまま出てこようと思ったんですけど、はい、何時くらいかな平日の2時3時ぐらいですかね、うん、フードコートをちらっと見たら、まあ、本当に高齢者の方が大半でなおかつ皆さん中には図書館の本を持ってきて読んでたりとか
いいことじゃん別に
別
に問題ないでしょ
何するでもなく、まあ、そこにぽっと座ってるおじいちゃんとか、うんおしゃべり楽しんでる おばあちゃんとかという方々がですねわんさかおりまして、う
ん、平和でいいじゃん、
まあ、ちょうど今時期としては春休みだよなと思いながら普通、ね、イメージとしては春休みだから高校生中学生とか、まあ、その後の連中がねうじゃっていたりもおかしくないんですけどそういった子供の姿はあまり見受けられずに、まあ、そういった方々がねまあ何らかをして時間を過ごされてたりするんで、まあ、この高齢化社会が、ね、今後進んでいく中で その、まあ、フードコートを含めイオンとかそういった大型店舗のあり方っていうのもやっぱり変わってくんだろうなとか思い
ますね。まあ、でもさイオンまで自力で来れる人じゃないと来れないからねそれは元気な人たちですよ、
まあ、だから
その元気な人たちがたくさん増えればいいけどね、
うんうん、まあこういった岐阜なんていう地方都市ですとそれこそ軽自動車で乗りつけて、
うん、だってさ家にいたら水道代かかるし電気代かかるし、まあ、食料は何か作らなきゃいけないしって快適にするにはお金がかかるわけじゃない。イオンまで行っちゃったらさ別にフードコートどんだけ使ったって店側は何も起こらないしトイレあるし冷暖房完備だし、ね、ちょっとなんか欲しければすぐ買って食べれるし、うん、極楽じゃんお金さえあれば。
だからその身の置き場のない老人というか、うん、でね老人といってもまだねきちんとしてるって言い方変ですけども70とか、まあ、結局定年迎えてまだしばらくみたいな感じの方々の雰囲気が。
でも家で引きこもりよりよっぽどいいじゃない、
うん、ねまあ時間も持て余してるようには見えたんですけども、まあ、話戻しましてアメリカでのトイザラスがこういうことになって、まあ、今後どうなっていくかということですし、日本でのそういった小売流通 もね、ちょっと携帯変わってくる感じが
ありますよね。まあ、やっぱ変わってますよね、うん。だから本当にさ、この辺でももうドラッグストアなんかいらないと思ってももう出店構成じゃない、うん、ちょっとスペース空いたとこにあるとさ、もうドラッグストアばっかりでしょ。よっぽど儲かるんやなと思って。本当に思う。
ね、まあ、そもそもね、やっぱり薬価っていうのは決まってたりするんで、そちらの方で1個でも買ってもらえれば十分
利益が
出るというような、まあそういう発想だったりもするんです
けど。でもさ、いや、薬扱うと薬剤師さん欲しいけど、あの食品のレス、あの品出しとかさ、レジ打ちとかしなきゃいけないからって、やっぱなかなか働き手が集まらないらしいのがジレンマだよね。
まあそういうことですよね。
結局そこがね、うん、それだけじゃないっていうのがね。だってやっぱり薬剤師になったなんてプライド高いだろうしね。ね、
だからかなりそこでの取り合いというのは激しくなるんじゃないですか、今後激化、
ね、
うん、あの一時期薬剤ってちょっと人気なかったりしたんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、大学の中でもね、うん、でも今それだけ需要があるので、あの薬剤結構人気あるってちらっと聞いた気もしますし、はい、あとはあの保育士さんの話聞きました、はい、
何ですか。
保育士不足って言ってるじゃないですか、
はい、
で別な民間の保育所が、
はい、
あの普通のところよりも 10% ぐらい高い給料を提示して、はい、あの来てくださいって言ったらわんさか来たっていう募集が。そういう
でもさ、あの保育園が足らないのはその保育業界の利権がガチガチな利権の岩盤を削られないからであって、みんな子供の数は決まってるから、そこの商売に新規参入されたら自分の取り分が少なくなって、嫌だから保険、保育園とか全然作らないようにしてるわけでしょ。でまずその園自体が増えない問題はそこだし、もともと給料が安すぎるってこと。
うん、そういうこと。
で、結局なんか見たけど、あの、パートとかでもその時間制のそういう便利のいいところで、あの、やるパートの保育さんとかは結構いい時給で出したら来たみたいなのを見たけど、うん、まあ、結局最後はお金よね、
うん、だから保育士不足じゃなくって問題は別でしょっていうのが、
だからまあ保育園が増えないその岩盤規制 の, そのみんなの利権をあの取り崩せないっていう問題と給料安すぎ問題、
うん、
それとなんか、いや給料安い割にやっぱり労働きついんでしょ、その園に、まあ、所属すると、
うん、まあ、もちろんね、そういうのその辺はあるでしょうけど、
でもさ日本なんて何でもそうじゃない、教師とかだって何だってさ給料安すぎるからやりたくない人いっぱいあるわけでしょ、どこだってそこそこのお金出せば人来ると思うよ。やっぱね、あの岐阜県と愛知県じゃ最低賃金違うじゃない、
うん、
で一宮あたりまで行くと岐阜市内からでも一宮だったらもう十分通るじゃない、
うん、
そのやっぱ一宮あたりでもね時給1500円でもう人すぐ辞めるんだって、
うん、
こんなんやってられないとかって次もっといいとこあるからってバンバン辞めてくからもうなんともならないっていう噂を聞いて、こんな地方にももうそんなことになってるんだと思ってね。まあ本当に岐阜県と愛知県って木曽川一個超えただけでもう全然給料待遇とかが違うみたいなんで、まあそこまで行ったって満足できないんだって、うん、大変だよね経営者ね。
話がちょっと長引いておりますけども、あの岐阜の羽島にね、コストコができた時に、はいはい、それと同じようなことがありまして、うん、コストコでの時給がまあそれまでの羽島岐阜近辺の時給の、はい、ともすれば倍ぐらいの感じですよ ね、
うん、
はい、ということで、まあ、コストコという会社自体の考え方があの高めの、時給を支払ってでも、人材確保して、そうすると、まあ、辞めないから、
うん、
あの長く続けてくれればそれだけ、効率が良い作業になるだろうという、まあ、そういう企業理念でそういった好待遇ではあるんでしょうけど、まあ、
でも正しいよね、いちいち人採用して教育するのにコストってすごいかかるので、うん、でも慣れた人がやってくれた方がいいし、たまにコストコの始まった年の求人出てないかなと思って見るけど飽きないよいつも、
まあね、
やっぱ最初の新店オープンの時に入っちゃった人が辞めないみたい、
うん、
なかなか飽きは出ません、
はい、利用にできるようで
立東でしょ、
あ、立東か、
小あゆさんの、あのツイッターで見て岐阜羽島と立東あの彦根からだと同じ距離なんだって、
彦根だそうですよね、
ちょうど彦根真ん中なんやと、料金も10円しか変わらへんかったって、はい、ツイッターを見てなんでかなと思ったら、あ、立東にコストコできるんだっていうのを拝見しまして、あの小あゆの天ぷらさん情報、
うん、
はい
ね、まあちょっと話がどんどんずれましたけども、あのまあやはりここ数年でかなり劇的にこの辺のことは変わっていくんだろうなっていうのの、まあ、始まりの終わりの始まりというか、
何が
このトイザラス自体がね、
まあ、トイザラス以外でもいろんなところもそうなんじゃない、
だから始まりかなという、
まあ、だからさ生き残れる企業と生き残れない企業がはっきりするだろうね、
うん、
っていうところと、あとは本当に人を確保できる企業とできない企業、そこでも負けていく企業もあるだろうし、うん、
まあ実店舗の必要性不必要性というところかもしれませんけどね。
まあだから物によるよねっていうのもあるし、たまにはさ、いろいろ店頭で選びながら買い物したいよねっていう、そういうショッピング欲も湧くし、うん、まあ消費者は身勝手ですから。
はい、話はメール途中なので次の話題いきましょう。次のネタちょっと気になるものです。アメリカの調査で国内を含む世界9カ国で販売されている主要ブランドのボトル入り飲料水から 90% 以上で微細なプラスチック粒子、マイクロプラスチックの混入が確認されたということです。調査国はブラジル、中国、インド、インドネシア、ケニア、レバノン、メキシコ、タイ、アメリカで販売されているボトル入り飲料250本です。エビアン、サンペレグリノ、ネスレピュアライフなどのブランドに含まれています。このプラスチック粒子の混入の程度にはばらつきがあり、ボトル1本につき0個から1万個以上とまで様々ということ。調査した人はプラスチック粒子の 65% はかけらで、水をボトルに詰める過程で混入したと考えられ、そのほとんどは、ボトルそのものかキャップに使われているものと説明しています。怖い話です。日本のペットボトルは大丈夫か、中国メーカーのペットボトルを想像すると…ではではといただきました。ホイフさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ、これが発表されたのはいわゆる水ですね、主に。それの、ペットボトルの中から、こういったかなり微細なプラスチック粒子が。
それは飲んだら人体に影響があるんですか？
まあ、そこまでの結果というのは私もニュース見た中では人体への影響というのは語られてなかったので、まあ、調査が続けられてるんだと思いますけども、まあ大概は多分排出されるもんだと思いますけども、ね。まあ、
臓器とか傷つけないんでしょ？
そんな大きなものはまず入ってないと思います、
ね。そんなに大きかったら飲むときに違和感あるよね。
もちろん。
ないから、あるよね。うん、
まあ、大きさもね、ちょっと様々でしょうし、まあ、その個数自体も様々だということなので、まあ、その、あとは生産過程でどういうふうに入っていくのかとかね、まあ、今後の対応というのも含めて、ちょっと気になるニュースはあったんですけどもね。まあ、ペットボトルあれだけ売れて、あれだけみんな毎日のように開けて飲んでりゃ、まあ、ないこともないよねって感じの。
でも製造過程のミスはやっぱりダメよね。
まあもちろんね、うんうん。あまり気持ちいいニュースはありませんけれども、この話はちょっと続報を待ちたい感じはありますけどもね。はい。そんなことで、2つ、話題を送っていただきました。ホイフさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
では続きでいきましょう。こちらの方は、サトシさん、先ほどツイッターの方では先に寝ますというふうにいただきました。ヒデさん、アキミさん、リトラジオファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今日の岡山いい天気でした。岡山のサトシです。早速ですが FC 岐阜さん、愛媛戦勝利おめでとうございます。
ありがとうございます。
田中パウロ純一選手ハットトリックおめでとうございます。そしてタケちゃんスタメン出場おめでとうございます。よかったですね。うちのともこさん、今日は事情でシースターでしたけど、そして、シースターでしたと。ともこさんはじゃあ今日は岡山戦を見て。
それは岡山行かなきゃダメでしょう。
はい、そして我らがファジアの今日はホームシースターで甲府戦でした。ヒデさん、アケミさん、今年のファジ違います。今日も守りに守って守り抜いて勝ち点3勝ち取りました。おかげさまで水曜日の、京都戦も今日も、失点0勝ち点3で切り抜けることができましたし、本当に嬉しいです。今までは昨年までの悪い癖、アディショナルタイムの薄やろ失点というのがまるで嘘のようです。またここに来て過密スケジュール3連戦で選手層の厚さも発揮されました。これには私を含めた多くのファンも、サポもびっくりです。多くのファジサポもびっくりです。嬉しいの連続です。なんといっても今週も首位をキープっていうのが嬉しいです。今日もシーサーは1万人入ったし、なんか夢を見ているようです。そして夢で終わらせないためにも来週も一生懸命応援していきます。ただ甲府のサポさんたちなのですが、とても素敵でした。 応援の人数はそんなにいないのにコンパクトでキュッとまとまっていて、すごく声が通るし、なんかお見事で感心しました。ホームのファジの応援にも負けていなかったし、憧れるほどに素晴らしい応援でした。昨年の名古屋さんの大応援団も感心しましたが、このコンパクトでパワーのあるかっこよさ、これも J1 の応援なのかと思いました。今シーズンはいろんな意味でいろんなところで楽しみです。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まずは我が FC 岐阜をね、叩いていただきましてありがとうございました。はい、先ほどこの試合、まあ、ざっと見させていただいたんですけども、愛媛の方がね、何かちょっとちぐはぐな感じというか。
そうだね、うん、なんか今までの愛媛じゃないね。
うん、まあそれに対して、FC 岐阜の方は、古橋という去年から大学からね入って今年2年目の、選手と、まあ田中パウロという、まあ、両サイドのスピードのある選手、この2人の連携での3点ということで、まあかなり、息が合ってきたらという感じはしますし、まあ、2人での、 得点ではあるんですけども、それに、きちんと3人目4人目が後ろから絡んできてるっていうのもね、見どころというか、できてるなというか、そういうのも含めてね、まあ、失点1はちょっとまあ置いといたとしても、素晴らしい、勝ち試合だったかなというふうに、ちょっとねやっとここで岐阜の形が少しできたかなと。まあ、攻撃に対しては。
まあ、やっと2勝ですね。うん、よかったね。
はい。まあ、もちろん、課題は、まだまだたくさん残る試合ではあるんですけども。はい。そんなのが FC 岐阜。
まあ、でも今日の一番のハイライトはですね、うん、愛媛の選手が足を高く上げたスパイクが、古橋選手の背中のユニフォーム部分を鍵格好状にね、うん、破いてですね、替えのユニフォームはなかったんで、スポンサー名がピラピラしたまま数分間プレイしてたのよね。うん、で、ユニフォームないんかいと思ったら、ないから、まあ、テープで貼ってね、うん、せっかくのスポンサーさんの名前見えへんで申し訳ないとか思ったんだけど、さすがに3枚目は持ってってないね、と思って見てたんですけどね、はい、なかなかさ、あんな背中のさ、身長170センチの選手のさ、背中スポンサーの上の部分がこうやって L 字に切れるって、なかなか足上げたな、みたいなね、うん、そんな感じだったよね。
まあ、ただ最近のスポーツウェアってね、一回こう切れたりとかほつれがあったりすると一気にピッといったりするとか、ま
あ、そうだけど、あの L 字破れはなかなかのもんよ。スパイクで引っ掛けないとオンならないでしょ、はい、っていうのが今日の一番の見どころでした、はい。まあ、でもなんか、まあ、今日は見てて楽しかったね、うん、でもね、2勝やっとできたんですけど、ホームで1回も勝ってないんですよね、っていう、
まあ、とはいえね、まあ、まだ5戦目ですからね
っていうねところがね、
はい、それはまあ、オフだってまだ2試合しかしてないわけ
です
から
、ね、まあ、でも客はこんくなるぞっつーね、
はい。まあ、対してファジアの本日も、ね、J1 から降りてきたばかりの甲府に対して、
お、はい、素晴らしいですね。
きちんとした守りディフェンスで、勝ち点3を奪い取って、
だってさ、
はい、
5試合済んだ、うん、5試合済んで岡山1失点なんだって、うん、すごいよね。
素晴らしいですね、
1失点、うん、どういうこと？
まあ、よく言う話で、サッカーというのは 0-0 というのが、まあ、デフォルトなわけでして、
はい、
ね、点が入らなければ勝ち点1は入るわけですから、
そうよね、
はい、そういった意味でこの5試合で失点が1というのはいかに素晴らしいかというのがね、
すごいよね、
はい、よくわかる結果だと思いますし、まあ、もちろんこれだけ勝ち続けてればおのずとサポーターの数も増えるということで、はい、まあ、今日は天気も良かったですしね、
まあ、そうだね、うん、よかったよかった。水曜日開催の、ね、はい、ホームゲームのところは外れだったね。
まあね、
祭日だから人来てほしかったのにね、うん、あんな変な天気でなんともならんからね、
こればっかりはね、うん、はい、甲府のサポさんを随分と褒めさせておりますけれども、はい、我々も甲府見に行ってましたね、昔ね、
行きましたね、
は
い、ダビがいた時、ダビ、
うんうん、J1 での甲府の試合何回か見た去年ね、ですけども、やっぱりサポーターはやっぱりまとまりすごくありますよね。あそこもどっちかというと市民チームみたいなのがあるじゃないですか。
そうだね、
うんうん、だからオラがチームという感じで、こういった遠い区アウェーまでね、岡山まで遠征してももうきちんと統率が取れて、きっと 少人数でもね、こう声の出方ではね負けてないっていう、結構 FC 塾でも結構通ったりするんですけどもね。
マイクの置き方でしょ、いやいやいや中継は。
あ、いや結構アウェーの方でもね、アウェーのサポさんが岐阜のあのサポーターよく声通ってるねって出てるねっていうことはあの言ってもらったりもするので、はい。まあ、たかがサッカー、サルとサッカーというところで、別にサポ同士がいがみ合ってもしょうがないですしね。
そう、今日さ、J3 のどっか、福島の相手、秋田だったかな、うん、なんかね、1万人来てたよ。
あ、本当に。
どこだったっけ、チラッと見て、ね、1万人と思ったんだけど、うん、もう街を挙げての大応援だよ。
素晴らしいですね。
素晴らしいよね。うん、天気も良かったんだと思って、うん、もうさ、各地でそうやってさ、1万人ずつ出てお祭り騒ぎでさ、屋台でバンバンいろんな美味しいもん食べて、みんなでキャーキャーキャーキャー騒いでスカッとして、それで価値は最高だけど、うん、それでも面白い、面白かったっていうね、体験ができていけば楽しいよね。
いや、まあね、本当にあの、今週も、まあいろんなラジオまたよかると聞いてまして、あのアスリートの方のインタビューなんか聞いてると、まあやっぱりその観客いないよりはいた方がいいし、静かよりはこう騒いでもらった方がいいし、
それはそう
ね、あのそういうのは間違いなく力になりますっていう話をしてて、まあその通りなんだろうなと思って聞いてましたけども、
はい、
ね、あのこう言って J リーグが発足してね、J1、J2、J3、ヒートは JFL まであるわけですからね。各地でね、毎週末には何試合来られてるんだ ?25 試合のもっと来られてるわけですもんね。となると、そんな中ね、1万人も。
秋田だと思います、多分。はい、すごいよね。一応福島の相手今日秋田みたいなんで、興味かけたツイッターだからそうだと思うんですけれども、すごくない？
はい。アジアの岡山、このまま快進撃どこまで続くかというのはね、サポーターの方々随分と楽しみなことだと思いますし、我々 FC 岐阜も、また今週末かな、来週、ホームに戻って、それこそ相手は甲府ですからね。
はい。
はい。甲府相手にどこまでできるか。甲府はじゃあ雨に連戦になるんだ。
そうだね。ちょっとしんどい ね。でも一回甲府帰るよね。
帰るでし
ょうね。1週間あるからね。はい、
その、ね、声がたくさん出てた甲府のサポーター、じゃあ岐阜ではどうなのかってのもちょっと見たい感じはしますけども。はい。そんなわけで、これからスポーツ観戦もいいシーズンになってきますんで、どうぞ皆さんね、あの、近くで何か試合ですとか、そんなのあったら、お休みの時に出かけてみて、ね、あの、のんびり観戦するのもよし、ね、声出して応援するのもよし、というところですかね。あけみさん、いかがでしたか？
そうですね。
はい。
何？
あ、いえいえ。あとは、今週は、昨日、一昨日か、日本代表の親善試合というか、がありまして、あの、マリという国のチームと、
はい、
日本代表やってたのをテレビで拝見してましたけども、うん、まあ、ずっと、0-0 で PK で1点取られてしまって1-0で、もう本当後半アディショナルタイムで、やっと追いついたという風で、まあ、1-1の引き分けという結果なんですけども、あのシュートがね、多分ね、後半ね1本か2本しか打ってないんですよ、日本。
それは見とってもつまらんね、
うん、だからシュートに持ち込めてないというのが大きな課題かなという風に見ましたけどもね。当然その連携とかね、そういった練習不足そのは否めないんですけれども、あまりにもちょっとマイボールをロストするのが簡単にロストしすぎるなという風で、まあもちろんその相手マリのアフリカの選手ですから、思った以上に手足が長いので、それ取るんだっていうプレーはたくさんあるんですけども、だからなかなかこうキープするっていうのは難しいんですけども、まあ逆にそこはあのうまくこうパスでねかわして、あのゴール前持っていくというのが日本だったんだけども、なかなかそういうシーンが見られなくって、個々 の能力が高いんですけども、ワールドカップもうぼちぼちしてるともう始まりますんでね、はい、ちょっとそれの課題早めに潰してほしいなという、そんな試合をちょっと見てましたけども、はい。 さとしさん、では、また来週もね、メールお待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ただいま届きました、ジャクソムさんからのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、マム君、リスナーの皆さん、こんばんはです。
こんばんは。
遅ればせながらお誕生日おめでとうございます。わーい、ありがとうございます。なお、僕の誕生日は明日3月26日です。ということで、ジャクソムさん、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
今週は21日の祝日に 出勤し、翌日を代休としてもらって、京都に行く予定でした。ところが21日の夕方に快速で名古屋まで移動したとき、デイバッグを網棚に忘れるという失態をしてしまい、遺失物係に届け出て名古屋で足止め。結局行方がわからないから、わからないので、とりあえず帰宅することにして岡崎まで帰ったところで係員の人から電話がありました。中身にシャリにならない物がいろいろ入っていたので、係員の方があちこちに電話をかけまくって調べてくださっていたのです。ただ場所は米原、そう快速の終点の場所です。届け出てくれた方が忘れ物と気づいて盗まれぬように自分で確保してくれていたのでした。係員の方と確保してくださった方にただただ感謝です。ありがとうございます。ペコリ。すでに22時なので当日は間に合わず、翌日に米原まで取りに行くことにしました。中身がシャリにならないので気になりますが、着払いの U パックでは保証が足らず、最悪の場合を考えると自分で取りに行った方が良いという説明でした。そこで考えたのが、18切符を買って1日分だけ使い、残り4日分を金券ショップに売るというものです。とりあえず翌日は休日にしてありますので、朝7時半くらいから出発、在来線にて10時半ほどに受け取りを完了しました。せっかくの18切符なので、隣の彦根まで行って、前にも食べたことのある海鮮丼というのを、食べ、すぐに飲み仲間が待つ岐阜に戻ることにしました。無事岐阜で、合流し、3軒 はしご飲みして夕食前に帰宅しました。昼から飲んだんですね、平日の昼飲みは楽しいですねとありますが、金曜の仕事終わりに18切符を売りに行った後、薄暗くなる中、音川の河川敷の桜をめでつつ、ほっとした気持ちでビールを飲んでおりました。本当良かったです。それではまたバイチャットいただきました。ジャクソンさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、いくつか気になるところはたくさんあったんですけど、
シャレにならない物、
はい、
また鶏肉とかが入ってるのかと思った、まあ、煮込んで、あの差し入れで持ってこうとしたやつとか、
ね、まあ、あの明言してないのであまりここは突っ込まない方がいいのかもしれない。そうそうそう、
まあ、でもあれですよね、うん、まあ、見つかってとりあえず良かったですよ、
うん
うん、だってシャレにならないものだから、うん、
ジャクソンさんにしてはこう網棚に忘れるなんてちょっと珍しい気もしますけども、ま
あ、だからそれぐらい大事なものだったんじゃない。
いやいや、じゃなくて、だって大事なのは忘れられちゃう。
結構大型だから膝の上に乗せとくのも大変だったんじゃない、うんうん、じゃあなんでその大型忘れるんだってことになるから、
そうそうそう、
まあまあ、ふと忘れたのよ。
まあ、何かね、ちょっと失念、まあ、忘れ物に理由なんて言ったって失念してたしかないんでしょうけど。
ふと忘れるんです。そんなのしょっちゅうありますよ。
はい、まあ、ここは日本、治安の良さが売り、まあ、最近もそうだなんですけど。
でもさ、あれなんかな、その乗ってた人がもうずっと誰もいないのにその荷物があるから忘れ物と気づいて確保してくれたってことなのかな。
うん、まあ、もしくは、ね、終点の米原まで来て、まあ、あるなって気にはなってたんでしょうけども、米原着いても誰も取る様子がないから、というふうで、きっと、そうやって届け出てくれたんだと思いますけどもね。
まあ、でもとりあえず本当に良かったですよ。いい人に拾われて、うん、探してもらって。
はい。ちょっと、予定は随分と、変更してしまったことになったわけですけども、まあ、それでもあのいろいろとお知恵を使って18切符うまく使って、
はいはい、
うん、はい、最小限の出費で済んだのかなという気はしますけどもね。
そうですね、
はい、私もね、そういえば昨日ほらお風呂、また一人で行っておりまして、
はい、
で風呂上がり上がってこうみんながちょっとくつろげる場所とかあるじゃないですか、
はい、
でそこでしばらくこうホテルを冷ましてたら、大きな 4人掛け5人掛けぐらいというかね、あの正方形の大きなソファーが置いてあって、はい、そこにポツンと iPhone らしき携帯が置いてあったんですよ、うん、で周り見回しても誰もいない。で少し離れたところで血圧測ってるおじさんがいたんですよ、うん、あの人のかなと思いながら、でも誰か取りに来るのかなと思いながらずっと見てたんですけど、やっぱりちょっとなんか触るのは怖いですよね、そうなってくるとね、
人のやつはね、うん、下手に触ってね泥棒扱いされたらかなわんですからね、うん、
だからその血圧の方が退席されて誰も本当にいない状況であれば、あの係の人というかお店の人呼んで忘れ物ありましたよっていう声かけようと思ったんですけど、あのそうしたら全然別の男の方からあの太ったおじさんが出てきて、ええ、おいおい俺のって感じで、
太ったおじさんってあなた自分の体型を棚に上げて太ったおじさんって失礼すぎやしませんか。
その方の特徴を言ってるだけですよ、はい、あの拾っていかれたんで、ああよかったなと思いながら見てたんですけども、ね、あの前のほらコンビニで財布見つけた件、
あなんか触っちゃダメだって、ね、そういうのは本当にもうよかれと思ったことがトラブルに巻き込まれるんだから、
うん、まああのね、見つけて届け出るのは悪いことじゃないですし、あのそれは当然してあげるべきことではあるんですけどもね、もう本当に最近はそれをこうポイポイあのポケットを入れようなんてことは本当に、ね、万が一にも考えない方がいい社会というかシステムになってきてますからね、はい、まあ、とにかく、見つかって、ね、あの無事戻って、まあ、あとは岐阜で随分と楽しくお飲みになったようで、
そうですね、
はい、まあ結果オーライということですかね。
まあとりあえず、うん、見つかったっていうことが最高の幸せです、
はい、あの岡崎は岡崎城の周辺の音川周辺のね桜が結構有名で、
あそうなんだ、
はい、随分若い頃に見に行ったことありますけども、あのあたりもちょうど今満開というか咲きつつあるんでしょうね、はい、そんなことでまあまずは無事ことなきを得たというメールでございました、はい、改めまして明日お誕生日ということでジャクソン様、いつもメールありがとうございます、
はい、
お誕生日おめでとうございます、
おめでとうございます、はい、
そんなこんなで、今週もメール皆様の分、ご紹介させていただきました、チャットの方はブースカさんが久しぶりにリアルタイムで配信聞いてますということで、
はい、
ブースカさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてジャクソムさん、遺失物の届けで詳細が分かるようで、係員の方の話がメールに書いた盗まれていないように確保していたということですということですね。ちょっと待って、遺失物の届けで、詳細が分か届けで詳細が分かるようで係の方の話がメールに書いた盗まれていないように確保していたということですと。ん？まあいいか。
うん。
はい。まあまあまあとにかく確保してくれたということですよね。
うん、そういうことです。
はい。ありがとうございます。改めて今週の、メールをいただきました皆様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではしばらくお時間お付き合いいただきまして、今週のお話をちょっと付け加えたいと思いますけども、まずはあきみさんの方から今週の出来事などで。
今週ですか。
はい、
今週ね久しぶりに大須行ってきたんですよ。
はいはい、
あの祭日の日に、
はい、
でね名古屋の大須行くといつも行くあのナポリピザのチェダリ、
うんうん
っていうお店に行っていつもピザ食べてくるんですけれども、
はい、
あそこのさピザ屋さんの通りって大須の何通りだったかなって今調べてるんだけど、あそこがね、
うん、
チェザリの向かい側がねお店変わってて、
はい、
ラクレットチーズの店とかって言って、うん、なんかねチーズが売りのお店で、
はい、
スイス料理らしくってアルプスのハイチーの絵とかがかかってるのね、
はい、
かかってたかな、あ気のせいかな、あ違う違う違う、アルプスの少女ハイジも愛したラクレットチーズっていう売りで、
うん、
なんかねスイス人っぽいおじさん二人がね、
うん、
お店に立ってるので、結構大型の店舗で、ね、
はい、
あこんなんできたんやんとか思って、で、うん、その通りを歩いてたら次は あのね、ケバブのお店がね、あれ昔屋台やったんやないかなと思うけどね、立派なお店になってたりとかね、うん、あとね、ベトナム料理のお店もできとったんやね。うん、で、さらにそこをまっすぐ行くと、大須で有名な、あの、丸鶏の、鶏焼きの店？
ブラジルのね。
ブラジルだったっけ？
はい。
名物、これも大須に昔からある、あの、名物の、そうそう、ブラジルの鶏の丸焼きのお店があってね、
はい、
なんかね、台湾料理もあってね、インドネパール料理のお店もあってね、
うん、
ちょっとね、あの通りを歩いてなかったら、タコスのお店もあった。
はい、
すっごい多国籍になってるの、うん。で、このブラジルの鶏の丸焼きのお店っていうのはもうほんと大捨て古くって、うん、あそこはいつもさ、外国人の方いっぱいいたじゃない、
はい、
なんだけどね、いや、こんなに大捨て変わっちゃったのと思って、うん、久しぶりにびっくりしたんですよ。うん、っていうお話。
名古屋市内にあります大須商店街、まあ名前ぐらいは皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、古くは、本当に古くは家具の街だったりもするんですが、
はい、
その後、バブル期には、家電、そして、まあ、東京の秋葉原、大阪の日本橋、そして名古屋の大須と言われるような、まあ、パソコンというかそういった電脳街というような変遷を経て、今ではすっかりと、かなりこうカオスな街、
はい、
そして、まあ、若者の街というイメージもあるかもしれませんね、今言った食べ歩きなども楽しめる街になってます。そんな中、先ほど最初に言ったピザの、ね、お店、チェザリというのが随分と人気になりまして、連日行列するような、ね、お店だったりとか、あとは台湾の、ね、唐揚げの、
はい
はい、リーさんの唐揚げかな、なんかそういったのもちょっと有名で、あのタピオカとかね、
お
ジュース飲んで、
仁王門通りか、
あ、はいはいはい、
っていうんかな、
かな、
はい、そうそう、オスとブラジルがある、そうそう、この仁王門通りっていう通りなんですけれど、うん、あんまりね、大須の買い物行ってもあんまり通らないよね。
まあ一番南側に位置するというかね。
そうだよね。だから、シェザリには行くんだけど、で、米表も行くんだけど、米表から一本、舞鶴線の方の通りだから、あんまり行かないね、私たちは。
うん、鶴舞線ね。
あ、鶴舞線。間違えた。
舞鶴は京都行っちゃうから
ね。あ、鶴舞線、鶴舞線。でね、この仁王門通りを縦一本ずっと歩いていくと、もうね、本当にこんなに多国籍な料理屋が揃ったのかと思ってびっくりして、でもさすがにチェザリーのピザって直径27センチなんですよ、一人前が。で、それをしっかり食べきるとさすがによく食べる私でもすぐには食べられないから、そのさ、アルプスの少女ハイジが愛したチーズも泣く泣く諦め、ベトナム料理も諦め、あとなんかね、北海道ワインのお店とかね、北海道ワインの渡辺みたいなそんなお店とかあってね、ちょっと行かない間にすごいいろいろできてるの。いつまであるかは知らないけど、
はい、
うん、
大型のアーケード街のショッピングモールでして、はい、古くからの、着物屋さんとか、そういうのがある一方で、
はい、
逆にね、そういったあの多国籍のお店もたくさん並んだりとか、あとは大資本があまり入ってないのでね。
そうだね。あそこはね、はい、昔からの商店街なんで、だから再開発がされてるんだけれども、うん、小規模店がちょこちょこちょこちょこの店舗入れ替えだから、その大枠はそんなに変わらない。うん、で、さらにその21日っていうのは、あの、関東は雪降って寒い日だったんですけど、まあ、名古屋の辺の辺は雪、あの、雨だったんですけど、アーケードがあるんでね、上舞鶴の地下鉄の駅を降りて大須商店街に入っちゃえば、まあ、傘いらずっていう便利さもある、あるしね。はい、やっぱフラフラフラフラ歩くには楽しいんですけど、うん、もしね、あの、名古屋の大須なんていうところに、じゃあ行こうかなっていう時は、仁王門通りをうろうろすると、はい、結構多国籍料理がいろいろ巡り合って、あれもっとさ、食べ歩きできるようなものがあるといいんだけど、まあ、他のところは、他のところはあるんだけど、そのさ、アルプスの少女ハイジーのさ、チーズのところはさすがに食べ歩きするようなものはなかったので、うん、まあ、でも意外と食べ歩きも楽しいよね。
はい、
ということでね、やっぱたまに行かんと変わるよねみたいな、
うん、
そんな感じでしたよ。
まあぜひ名古屋近郊に来られた、ね、方にはね、そのあたり行ってもらうと、
はい、
ちょっといろんな面白いものが、
面白かったです。
あの、名古屋らしいものもたくさんありますしね。
ありますあります、
はい
はい、ウイロはあるしね、
はいはい、
名古屋ウイロはあるしね、はいはい、
あの名古屋の有名なものは大概
その、ね、大概その辺にありますからね、はい、昔ながらの有名なものは大概ありますしね、うん、なんだったら米表に行ってね、あの宝石の一つでも見ていただければねブランドバッグとか何でもありますしね、まあ、
本来は
あ
の大須観音というね大きなお寺がありますので、
まあ、ね、まあ、そうそう、あれ、はい、大須観音ってさ、もう一個こっちの商店街の中にあるとか、あれなんだったっけ、
あれはあれもあのあっちはあの
信長、あ、万象寺か、
はい、信長由来のお寺、
万象寺ね、
かなりあの最近だと未来チックな感じになってますけども、
あ、そうなんですか。だからね、やっぱ大須はあのスニーカー入ってリュックサックとかね、そういうの背負って一日うろうろするとまあ楽しいですよ、うん、本当に楽しい、
はい、ぜひ名古屋観光の際には一度訪れてみるとね、はい、安くて美味しいものたくさんあります。
そうです、そうです、
はい、そんな名古屋観光の一つで、さっき私の方の話っていいですか。
どうぞどうぞ。
はい、私お休みがずれまして、一人のお休みになりましたので、ちょっと昼から前から気になってたところが一箇所ありまして、そちらに出かけてまいりました。その場所というのがちょっと耳慣れないところでして、北名古屋市というのがあるんですよ皆さん、名前の通り名古屋の北に位置する、町、昔はですね四勝町とかそういうところだったと思うんですけど、
前何郡だった、
まあ、いくつかの町が合併して
合併したんだよね、はい、北名古屋市、
北名古屋市というところになりました。この北名古屋市にあります、図書館なんですけども、この図書館に併設してですねございます、博物館、その名も昭和日常博物館というのがあるんですね。はい、名前の通りこれも、昭和の日常の、品々が展示されている、博物館でして、建物3階建て、地下1階から、地上3階建て、中の1階と2階部分は先ほど言った、図書館、普通の、まあ、いわゆる図書館ですとか学習室とかそういったものになってます。で、この昭和日常博物館はまず地下1階は駐車スペースなんですけども、その一角にですね、いろいろと寄贈されました昭和の懐かしい車とか、あとはオートバイなどが展示されています。まあ、スバル360などから始まって、クラウンのかなり古い形とか、様々な、あとはいわゆる三輪車、軽の三輪車だね、マツダのとか、私バイク詳しくないのであのあまり言えないんですけど、バイクも 10台近く並んでまして、まずは現物がねそのままドーンとそこに鎮座、もちろん触れることはできないんですけども、かなり近くまで寄って、なおかつ当時使っていたと思われるそのままな感じで、展示されてますので、そこをお好きな方なんか見てるだけでも十分に、見応えはあるんですけども、そしてその1階2階をパスして、3階まで、上がりますと、そちらの方が、メインのこの昭和日常博物館ということになってます。まあ、もしよかったら今言った昭和日常博物館でググっていただいて、こんな展示物があるんだというのをね写真などで見てもらえるとわかると思うんですけども、そこには懐かしい昭和の風景がたくさん、その風景としてディスプレイされてるんですね。例えば昭和の我々が通っていた駄菓子屋さんとか、あとは理髪店とか、あとはもちろんその住んでいたその家の感じとか、まあ、なんとなく時代を知っている方にはイメージできるかなとは思うんですけれども、そういったものがたくさん、常設されてまして、なおかつちょうどですねこれが見たかったんですけども、今、企画展をやってまして、3月の1日から5月の30日まで、昭和かわいいもの手帳ということで、この昭和の時代に、いろいろと、まあ、今となってはかわいいというかね、そういう言葉でくくられるようなそんな展示物がたくさんされています。中にはキモカワみたいなねそんなものでくくられてたりとか、あとは当時有名なイラストレーターの方の作品が展示されたりとかという、明美さんも今見てもらってますけども、なんとなくイメージはわかります、はいはい、うん、ちょっとレトロな感じのね、うん、はい、見てて思ったんですけども、やっぱりね色なんですね、その他の時代と違うというか、
はい、
あと素材、 例えばその大量生産が始まったりとか、そのカラーというものもかなりそのたくさん使えるようになったばっかりの頃だから、もう多分デザイナーとか当時のその企画をする人たちはもう使ってみたくてしょうがなかったんだろうなっていう色使いがすごくよく分かって、あの例えば当時のプロダクト製品の、缶ジュースなんかでも、あのあこんなんあったよねっていうようなものもたくさん展示されてまして、昔の例えば缶ジュースってどういう風に開けてました？
昔っていつの昔？
君が知ってる限りの昔。
こうやってプルトップをこうやって立ててパコーンって開けてた。
で、いわゆるプルトップって外せてたじゃないですか。
外せてた、ね、初期は。でそれをポイってみんな捨てるから、ゴミ結構散乱してたよね、
うんうん、それともう一個あったのが鍵状の、もう部品がついてて、
はい、
いわゆるシーチキンの缶詰みたいにプルトップがないジュースって覚えてないですかね。
それは知らない。口怪我するやん。
でその鍵状の、部品で穴を両側に開けて空気入れる穴と飲める穴と開けて、それで飲むプラスチーみたいなのって、
いや知らない、
覚えてないですか？
覚えてないです。そんなどこで売ってた？
いや結構日常的に、あと米、お米屋さんとかで売ってたんですけど、多分。
本当？
はい。
記憶にないです。
私もあの、それ見るたまで、ああ、すっかり忘れてましたけど、あった、こんだのっていうね。
飲みやすいの？そんな
飲みにくいです、むちゃくちゃ。
飲みにくいです。飲み口だってちっちゃくしか開かないんですよ。
そうです、そうです。
缶詰の、あの、
そうです。
切るぐらいしか、1000ぐらいしか入らないでしょ？
もう。
そんなんすごい飲みにくいやん。
ちょっと、超飲みにくいですよ。
うん。
まあ、加工技術がそこまでだったんだなということなんでしょうけど。
だからそれ昭和ってさ、戦前の昭和なの、戦後の昭和なの、平成が終わる直前の昭和なの、どの昭和？
これがね、くくりとしてね、もう昭和なので、今言ったように、大まかには戦後、割と明るい時代。
だって昭和64年もあるよ。
うん、もちろん、もちろん。だから、あの中にはピンクレディとか、そういうものもあったりもしますし。
じゃあ私たちの子供時代ぐらいからがメインなの？
メインは、要は、ちょっと前。
戦後、戦後、うん、
やっぱりその30年代ぐらいがかな。
戦後が落ち着いてなんとなく生きることに希望が出てきたぐらいの時代、うん、
というものが、まあ本当に割と、もう点数はその3階のフロアだけなんですけども、あのかなりの点数が展示してあって。
いや、なぜそれを知ったの？
あのね、偶然この昭和かわいいもの手帳っていう企画がありますよっていうのをタウンしかなんかでこうイベントがあるのを立ち読みして、あこんなやってるんだってパッと見たら、あの北名古屋市って書いてあるね。北名古屋市とか思いながらよく見たら、あ図書館でこんなんあるんだって。で常設は常設でやってるんですけども、この企画展は5月末までやってるので、まあこれもこれすごく見応えありますし、あとはその常設の中で、あの日常のこう茶の間みたいなねのも再現されたりとか、君がよく知ってる駆動とかね、
はい、駆動ね、
はいはい、あの真っ黒クロスケが出てきそうな、
あ駆動ね、
はいはい、あれをそこのがねかなり凝ってて、壁なんかも土壁がそのまんま移築されてきてるんですよ。
あんた戦前でしょう。
まあ戦前かもしれませんけど、まあ、
戦前と戦後の農村地帯だね、
うんうん。外は当然近代的な建物なんですけども、中に一区画そういうゾーンがきちんとそこまで再現されてて、あと五右衛門風呂が置いてあったりとか。
五右衛門風呂入ったおばあちゃん家で、ちゃんと下の板をさ水平に下ろすの大変で火傷しそうになるんだって、うん、
あとねハエ取り機ってわかりますかね。ハエ取り機、ガラスの1メーター以上ある、う
ん、そんな大きいのは覚えてないな。
で下になんかちょっと腐ったものというか匂いの出るものを置いておいて、上がちょっとこうロート状になっていて、ハエが下に溜まっていくっていう。
その溜まったハエはどうするの？
多分そこが外せるかなんかで。
じゃないと捨てるの嫌だよね、うん、あひっくり返して出すとかって言ったら、
それがね、その今にかかってるんですよ。思わず声出ました。あ見つけた時には。
でもさ、記憶にあるのはハエ取りテープが上から垂らしてあって、たまになんか椅子の上とかなった拍子に頭につくみたいなのはあったけど、うん、それは覚えてるけど、そんな機会は見たことないかな、
うん。まあ当然昔の懐かしいおもちゃとかね、あとはその日用品とか、あとはそれこそ洗剤のパッケージとか 歯磨きのパッケージとかといった様々な、 懐かしい昭和のプロダクト製品がたくさん鎮座、展示されてるんですけども、今ここで話してるだけでも、あんなあった、こんなあったって話になるじゃないですか。これって、実は学問になってまして、
はい。
お出かけ改装法とか改装法というような、いわゆる思い出して、はい、こう記憶を巡らせて、若返るというか、まあ、ありていに言うとボケ防止に十分つながることらしいんですよ。
へ
え。で、今言ったこの改装法っていうのはもうちゃんとアメリカなどでは、これを提唱している学者さんもいて、日本なんかでも割と早くから研究されていることらしくって、この昭和の日常博物館に、まあ、お年寄りの団体さんたちが来ると、もうやっぱり途端に、ああ、これあったよね、あれがあったよね、とか、っていう風で、目キラキラさせて話を始めるっていう風で、かなり効果が高い。
それは一時的なんじゃないの？
まあでも、一時的とはいえ、いわゆる脳の多分、まあ、シナプスとか、まあ、難しいことはわかんないですけども、そういうのが多分つながっていくんでしょうね。ということで、ボケ防止とか、そういうものにすごく有効にな、活用になるということで、学術的にもとても興味深い結果が得られているという風で、なかなかね、普段行くようなことないですし、こういうところって結構実は意外と各地にあったりして、
はいはい、
岐阜県内なんかでも、いわゆる岐阜はほら、三大歴史
スポットがあ
るじゃないですか。
日本なんて
三大村が。
何がある？昭和村？
昭和村、大正村。ちょっと外れますけども、
明治村。でも昭和村だってニルヤールして昭和村じゃなくなるでしょ。
まあ今後、ね、
なんとか里山のなんとかになるでしょ。
でもあそこもほら昔のさ小学校移築されてて、
まあね、
そこの、うん、あの教科書とかいろんなものが展示されてたりして。というところで、まあ、ここまで来れないという方も多いかもしれませんけれども、各地見ると、そんなちょっと昔のね、懐かしい、道具とか、そういったものを展示しているところあったりするので、そういうところに行って、あれもあった、これもあった、これ知ってる、あれ知ってる。あと、これ、お子さんなんか連れて行くと面白いかもしれませんね。
まあ、時代のギャップを感じてて、話題に尽きないんじゃないかと思いますけど、うんね、いちいち商品説明しないからよね。
いや、でも、そのいちいちが楽しいじゃないですか。
楽しいかな。
はい。
携帯電話なかったんだよって言ってから、黒電話の書き方から教えてあげないか。
うん。
あと初代のさ、携帯電話、肩掛けの携帯電話とか見せてあげたいね。そんなんあるかな。
電話は黒電話が置いてあったぐらいですかね。
あ、そうなんや。肩掛けの携帯電話ないの。バッテリーが重くって肩掛けっていう携帯電話。
電話。そうそう。黒電話は当然置いてあるんですけども、うん、黒電話の展示物の奥に、はい、その電話のフック、受話器あるじゃないですか、はいはい。受話器を別にかけるところが置いてあるんですよ。
なんで？
知らないですか？
え？
普通置くと
話し中にしとくの？
そうそう、話し中、少々お待ちくださいって話し中にして、今だと例えば
保留ボタン、
保留ボタンを押すとメロディーが流れるじゃないですか、うん、はい、それはその別なところに置くとメロディーが流れるボックスがついてるんですよ。
へー、
あったよこれと思って、いわゆる保留音のそのオルゴールを流す機械っていうのがちゃんと展示されてて。
あ、そうなんだ。
はい、もちろんその電話には布で綺麗にいわゆるカバーがつけてありましたけども、
へ、
あの当時って何でもカバーつけてたじゃないですか。
そうだね、うん、
はい、そんな懐かしい展示物が本当たくさんあって、行ってみます、わけみさん今度。
行かない。
時間行かないですか。
だってあなたも一回行ったんでしょ。
いや、これはもう何回行っても楽しいですよ。
へ、
うん、
まあ、気が向いたら。
はい、
もう話だけで十分ですけど。
そうですか、はい、いや、でもこれはね、ちょっと見てみると、楽しいですし、ちょっと検索して、どんなものが展示されてるかとかね。
さ、はい、私が美術館とかさ、展示とかにさ、全く興味を示さずに時間を持て余すっていう性格を知らないでしょ。
ここは、だからそう、ほら、興味がないものではなくって、逆に興味のあるものたくさんあって、
う
ん、
そうかな。
アパレルがたくさん置いてあるんですよ。
へ、
洋服当時の。和装もあったりとか、当時のイケイケのお姉ちゃんが着ていそうなものとか、そういうのもたくさん展示されてますので、結構誰が行っても楽しめると思いますけどもね。はい。 前から行ってみたかったところ、ちょっと出かけて、しばらくここで楽しんできました。ショーは日常博物館というところに行ってまいりましたので、まあ、またよかったら皆様、機会があればね、こちらも覗いてみるといいかなと。
そうですね。
まあ、暖かくなってきましたのでね、いろんなところ、近場でこうやって、こんなところにこんなあるんだっていうことは、まだまだたくさんありますからね。はい、いろいろと出かけて行ってみるとよろしいかなと思いますが。はい、そんなお話でございました。長くなりました、今回のリトラジ。ジャクソムさん、受話器を置くと鳴るオルゴールうちにもありましたというか、もしかしたらどこかにまだあるかもというふうに。
あらあらあら、そうなんだ。
はい、これ聞いてる人ってどれぐらいの方がわかるかって話ですけどもね。
まあ皆さん私たちと同世代ですからね、はい、多分わかるんじゃないかと思います、
はい、ちょっと感動しましたよ。
ほう、
あとはね、まあ、話あれですけども、各地のお土産品ってのもなかなか、
はいはい、
興味深くって、うん、昭和のお土産品だから、そこで取れた、こう、もうなんてことのない、どんぐりを使って、それをこう、顔に見立てて、の工作とかあるじゃないですか、よく。
はいはいはい。
はい、なんて、分かっていただけると思うんですけども、そういうのもたくさんね、だから、これ、寄贈した人も、多分行きどころがなくって寄贈したんだなとかね。
まあでもよく撮ったるよね。
あります。うん。確かに確かに。うん、はい。行くと、知ってる方にはたくさんの発見があると思います。はい。楽しい場所です。ぜひ一度ね、機会があったら訪れてみてください。ということで、これで3月も終わって4月、ね、また新しい出会いと別れみたいな、そんなシーズンになりますけどもね。
はい。
はい。歓送迎会などの季節にもなりますしね。はい。暖かくなりましたので、お出かけというのも、たくさんあるかもしれません。どうぞ皆様、お体気をつけて、はい、お過ごしくださいませ。では、今週はこの辺で、いいですか？
はい。
はい。お会いいたしましたのは、私、ヒデと、
ケイミでした。
では、また来週です。皆様、おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。